気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送はペットの防災について紹介します。これから南海トラフ地震がいつ起こってもおかしくありません。決して安心することなく、地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市生活衛生課、人とペットの防災ラボ、高松市危機管理課の協力でお送りします。さて、今回のこのお時間のゲストは、高松市保健所生活衛生課課長補佐の久米川さんにお越しいただきました。久米川さん、本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはですね、久米川さんの所属されている生活衛生課というところで、日頃の業務についてお伺いさせていただきたいと思うのですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ですね、保健所生活衛生課の方で行っている動物関係の仕事っていう風になると、大きく分けて2つになります。はい、まずは動物愛護管理に関する業務、もう一つは狂犬病予防法というものになります。はい、でじゃあ具体的にどういうことしてるんですかっていうふうになるんですけれども、まず狂犬病予防法って言ったら法律になるんですけども、これワンちゃんにかかってくる法律で、はい、犬って登録とあと年に1回の注射っていうのが義務付けになってるんですね。
それは義務なんです
ね。はい、でそういったあの犬の登録の管理をしているのが生活衛生課になります。であともう一つ、市民からちょっとそこに怪我してる犬がいるんだけど、猫がいるんだけどっていうふうに言われた時に、こちらの方から出向いていって保護したり収容したりっていうことをしています。はい、あとは、意外に思うかもしれないんですけれども、ペットショップさんとかトリミングサロン、そういった動物を取り扱っている事業者さん、これ実はですね、あの保健所生活衛生課の方に登録しなければいけないんですね。
そうなんですね。
はい、でそういった事業者さんの監視指導っていうのも我々の仕事になります。
そういった工業者の皆さんが適切にこう動物のを、扱っているかどうかっていうのを確認する作業ですかね。
はい、あとは何よりも一番多いのが、ワンちゃんとか猫ちゃんに対する苦情ですね。
そちらはこう、飼われているワンちゃんや猫ちゃんに対しても苦情が入ってきたりすることがあるんですか？
そうですね、もちろん例えばなんですけれども、近所の犬が夜中に鳴いてうるさいんだけどとか、近所の人がなんか猫に餌あげてるみたいで、猫の糞尿の被害すごいんだけどとか、そういった苦情っていうのもいっぱい入ってきますし、あとは野良犬かなって思われる犬がうろうろしていて、なんか小学生が追いかけられちゃうからちょっと見に来てとか、
ちょっと怖いとかですかね。
はい、そうですね、そういった苦情のお電話っていうのがあるので、こちらの方の職員がですね、対応するようになります。
そちらのこう苦情に対するこう対応としてはどういったものがあるんでしょうか？
そうですね、例えばなんですけれども、ワンちゃんとか猫ちゃんに関しての苦情の場合ですね、現場がある程度特定される場合は我々職員が出向いていって、で実際に現場を見て確認させていただいて、で原因となっているものが分かる場合は、例えば餌やりの人だったりとか、飼い主さんが分かる場合は直接お会いして、ご理解を求める。ご近所から苦情出てますよとか、ご近所の方迷惑してるみたいですよということを間接的にお伝えして、改善していただくように対応をお願いするっていう形になりますね。
そういった苦情が入ったら、どんな場所でも一度出向いて、状況を確認しなければいけないということですね。
やっぱりなんていうんですかね、こう文句を言ってくる人だけの言葉を信じるのではなくて、実際自分たちも見に行かないと、意外にそうではないケースっていうのももちろんありますので、
感じ方がそれぞれなので、そこはちょっと見てみないとわからないという部分もありますよね。ありがとうございます。では続いて動物愛護についてなんですけれども、言葉としてはよく聞く言葉だとは思うんですけれども、具体的に動物愛護とはどういったものになるんでしょうか？
ですね、動物愛護って言われた時に皆さんが思い浮かべるのが、やっぱり可愛がらなきゃダメだよねっていうふうに思ってしまう方非常に多いのかなと思うんです。 うんですけれども、うん、動物愛護っていうのは単に可愛がることだけではないんですよね、うんうん、で可愛がって可愛がってってしてしまうと犬とか猫とかって結構賢いので、うん、つけ上がってしまったりとか、
うんうんうん、分かっちゃうんです ね、
そうですね、
もうこれでもいけてしまうみたいなのが、
は
い、
そういうふうなことではなくって、うんうん、まず動物飼ってる人は動物の特性とか習性とか、うんうんうん、あとはその子その子の個性だったりとか、うん、そういったものをちゃんと理解してそういったものをうまく活かしつつ人と一緒に生活するにはどうしていったらいいかなっていうのを、うんうんうん、で動物と人がお互い幸せにどうやったら過ごすことができるのかなっていうのを考えながら管理していただくっていう風になるんですよね、うんうん、あと忘れてはいけないのは動物が苦手な人も実はいるっていうところだと思うんですよ。そうですね。うん、動物飼ってる人ってついついみんな好きでしょって思い込んでしまって、うんうんうんうん、だからこう無理強いをしてしまったりとか、うん、無理に理解を求めようとかってしてしまうんですけれども、うんうんうん、そうではないっていうところがあるんですよね、はい、だから動物が好きな人も嫌いな人もお互い幸せに、
うんうん、
はい、動物と人、あとは動物が苦手な人、うんうん、そういった人たちみんながちゃんと幸せに過ごせることっていうのが一番大事なことかなっていうふうに思いますね、
はい、ありがとうございます、まあ、動物それぞれにも、ね、個性があったりとか、はい、性格も結構バラバラじゃないですか、はい、
その通りです、
ですよね、うん、そういった中でやっぱ押し付けない、意見を押し付けないとか、はい、思いを押し付けないっていうのも大事なことになってきますよね、はい、
そうですね、
はい、では続きましてですが、香川県ではちょっとこう殺処分の数が結構多いっていうふうにお伺いしたんですけれども、そういった殺処分を減らすために行っている取り組みとしてはどういったものが挙げられるでしょうか。
とですね、本当に不名誉な結果で、うん、すごいお恥ずかしいんですけれども、うんうんうん、香川県はやはりそのダントツでですね、うん、犬や猫まあ、特に犬なんですけれども、うんうんうん、殺処分数っていうのが非常に多いというふうに言われてます、うんうん、
はい、
でどうしてじゃあ殺処分数が増えてしまうのかなっていうふうになった時に、うんうんうん、まあ結果的には水道と同じなんですけども、はい、蛇口をひねってお水がいっぱい出てくると、はいはい、たまる水が増えてしまう、
はい、
っていうことは行政に収容される犬や猫が増えてしまうと、うんうん、どうしても行き場をなくしてしまって、ね、殺処分が減らない、うんうん、っていう風になっちゃうんですよね。
最終的に殺処分に な、はいはい、ならざるを得ない、
そうなんです、
動物が増えてしまう、
はい、なので、
う
ん、殺処分数が多いっていうよりも、うんうん、むしろ行政に収容される犬や猫がどうしても多いんですよっていうところがまず問題点だと思うんです、うんうん、
まずはそこを減らすことが大事なんですかね、
はい、そうですね、はい、うん、であとはですね、ついついそんなに無責任な飼い主さんが多いんですか、うんうん、っていうことをよく言われるんですけれども、うん、実は香川県高松市もそうなんですけれども、うんうん、全体の中で飼い主さん自身からのお引き取り、まあ、理由があって飼えなくなってしまったりとかっていう、はい、うんうん、そういうケースっていうのはほとんどないんです、
うんうんうん、
本当にもう数パーセントの話なんです、はい、じゃあ大多数は何ですかって言われたら、うんうんうん、先ほど日頃の業務の中で犬や猫の苦情っていうお話させてもらったんですけど、うんうんうん、はい、香川県ですね、全体的に見て非常に野良犬、うんうん、飼い主さんがいない犬ですね、
そもそも飼われてない動物たちが多い、
はい、うんうん、なのでそういった犬や猫が非常に多いために市民の方から苦情が来て捕獲をして収容するっていうことで、うんうんうん、なかなか難しい、収容数が減っていかないっていうところは、うんうん、
先ほどの業務の中にあった部分ですかね、
はい、そうですね、うん、あとはどうしてもそういった野良犬とか野良猫を見かけた時に、うん、まあそれこそ単に可愛がる動物愛護ではないんですけれども、うんうん、無責任に餌をあけてしまう方っていうのが一定数いて、うんうん、そうすると犬や猫、今のね熊の被害とか、うん、東北の方とかでもすごいですけれども、うんうんうん、ね、食べ物があればやっぱり人の前に出てくるっていう風になってしまうの で、
ね、もらえると思っちゃいます
もん
ね。
そうなんです、うん、そういったところでどうしてもその人の目につく野良犬とか野良猫っていうのが非常に多くなってしまって、うんうんうん、これまたやっぱり行政に引き取られるケースっていうのが増えてしまう、うんうん、
やっぱり最終的に人の前にこう姿を現すことに抵抗がなくなって、はい、どんどん増えていって、
はい、そうですね、
先ほどの苦情だったりとか、はい、依頼につながっていくっていう感じですかね。
その通りなんです、うんうん、でそうすることによって結果的に不幸な犬猫を増やしてしまうっていう原因にもなってるので、うんうん、飼えないのであれば、うん、 餌をあげないでいただきたいですし、うんうんうん、餌を与えるのであれば引き取ってくださいっていうところですね、う
ん、まあ、責任を持って、はい、そうです、動物と触れ合う、関わるっていうことが大事ですね。
はい、その通りだと思います。
うん、確かにこう私も一人暮らしをしているので、はい、飼いたいという気持ちはあるんですけど、はい、やっぱり物理的にちょっと無理だなと思って、はい、今飼ってないっていう現状があるので、はい、やっぱり飼うと決めたら責任を持ってっていうところが大事ですね。はい、ありがとうございます。はい、今回のテーマがですね、ペットの防災ということなんですけれども、はいはい、まあ、災害が起こった際に、ペットを飼っていらっしゃる飼い主として気をつけることや心構えなどを教えていただければと思います。
はい、ですね、ペットの防災っていう風になってくると何か特別なことをしなければいけないのかなって一瞬思ってしまうんですけれども、はい、何よりも大事なのは日頃からのしつけだと思うんですね。あとはですね、迷子にしないために首輪、名札、マイクロチップ、はい、そういった所有者名字って呼ばれるものなんですけれども、そういったものをきちんと飼っている犬や猫に装着しておくっていうことが大事だと思います。
うんうんうん、そうですね、迷子になった時とかにこう自力で家に帰るのはやっぱり難しかったりすると思うの で、うん、そうですね、知らない方が見つけてくださっても、うん、ご家族の元に帰れるようにということですね。
はい、はい、うんうん、であとはですね、どうしても災害が起きた際ですね、はい、同行避難っていうことが、うん、はい、今は言われているんですね。
はい、一緒にということですかね。
そうです、そうです、うん、我々人間も避難所の方に避難するんですけれども、うんうん、その時にペットがいるから私は避難できませんって考えてしまう方って一定数いると思うんです。はいはい、そうならないように、今は高松市内の避難所についても、うん、ペットの同行避難っていうのは原則的に行えるような体制を取るようにっていうふうには言われてます。なんですけれども、いざじゃあ同行避難しましたよ、はい、だけれども、まあワンちゃんギャンギャン泣いちゃうとか、
で、ね、
で猫ちゃんケージに入れたら大暴れするとか、
う
ん、
そうですね、
そういうふうになっちゃうと、うん、周りも大変になっちゃいますよね。
そうですね、我々もパニックですけど、多分動物もパニックになっちゃいますもんね。
はい、
う
ん、なのでワンちゃんについては日頃からリードでつなぐ練習、うんうんうん、猫に関してはケージで飼う練習、うんうんうん、そういったものを日頃からきちんとしつけの一環でやっていただければ、うんうん、万が一の時にも大丈夫かなと思うんです、
う
ん、
こうすぐにケージに入ってくれるとかっていうところのしつけの部分をしっかり普段からしていくってことが大事なんですね。はい、
そうですね、
うんうんうん、同行避難、こう一緒に避難して、はい、その先ではまたこう別のところでおのおの避難していくっていう感じなんですかね。
そうですね、基本的に避難所っていうのは人間が主に避難する場所になってるんですけども、はい、うんうん、最初の方にもお話ししたように、うん、ペットが苦手な人っていうのも当然いらっしゃると思うんですよ、うん、
アレルギーの方もね、
そうですね、
いらっしゃったりとか、
はい、
う
ん、なので同行避難であって同伴避難ではないんですね。だからペット人と一緒に過ごせるお部屋とか、うんうん、そういったものが常にどこででも準備されているわけでは決してなくって、
うん、そうですね、はい、どういった災害が起こるかにもよると思いますし、
うん、もちろんそうですね、うんうん、はい、
やっぱりね、アレルギーとかお持ちの方と同じ空間でっていうのはなかなか難しかったりとかするので、うん、はい、それぞれで避難できるような体制をっていうところですね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。では続きまして、高松 with ワンニャンプロジェクト2025についてお伺いしたいなと思うんですけれども、こちらはまずどういった取り組みなんでしょうか。
ですね、高松市の方では動物愛護に関するいろいろな取り組みを行っております。はい、うんうん、でそんな中で、殺処分を減らす取り組みの一つとして、うん、ミルクボランティアっていう制度があるんですけれども、はい、そのミルクボランティアってじゃあ何ですかっていうふうになってきた時に、うんうんうん、ミルクボランティアさんっていうのは高松市で収容された、うん、例えばすごいちっちゃいワンちゃんとか猫ちゃん、
生まれたばかりの、
あ、そうですね、うんうん、でまだちゃんと自分でご飯も食べかねてるよみたいな、うんうんうん、そういう子たちを預かって保護してくれる方、はい、うんうんうん、でそういった方たちへの支援とか、あとは今高松市内非常に野良猫が多いっていう現状もあるので、うんうんうん、そういった野良猫の手術支援とか、うんうん、そういった、支援に充てるための費用ですね、うんうん、あとはこちらで収容した犬や猫のお世話に関する費用ですね、はい、うんうん、そういったもののためにクラウドファンディングっていう寄付を募っております。はい、でそのクラウドファンディングなんですけれども、実は年に2回やっておりまして、はい、うんうんうん、今第2弾 はい、第2弾を12月30日まで行っているんですけども、うんうんうん、じゃあこの第2弾は何に使うんですかっていうふうになった時に、はい、それはですね、今高松市犬や猫のための収容施設を絶賛建設中です、
うんうん、新たな収容施設ということですかね、
はい、
う
ん、でその建設 の、 整備費用なんかに充てるためにクラウドファンディングを行っております、
うんうんうん、こちらの第1弾第2弾とあるとおっしゃっておりましたが、はい、ちなみに第1弾はどんなことに使われたんでしょうか。
第1弾の方に関しては、うん、ですね、野良猫の手術支援に使わせていただいてます、
うんうんうんうん、はい、先ほどご紹介いただいた手術に対する支援というところですね、はい、そうですね、はい、結構このミルクボランティアさんの数は多いんでしょうか。
ミルクボランティアさんですね、うん、今高松市の方に登録いただいているミルクボランティアさんっていうのは大体二十、うん、数人いらっしゃるんですけれども、うんうんうん、やはり皆さん得意分野あります、うん、猫が得意ですよとか、うん、犬が得意ですよとか、うん、はい、であんまりちっちゃい子は大変なんだけれども、うん、これぐらいの大きさだったら大丈夫だよっていう方たちもいらっしゃるので、うん、まあ、その方たちのニーズって言ったら変なんですけれども、うんうんうん、その方たちができることをやっていただいているっていうような状況なので、うんうんうん、はい、非常に助かってます。
そうですね、ミルクボランティアさんのそれぞれの得意なところに合わせて、うん、はい、
そうですね、
犬や猫たちを預かってもらうという活動ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。では最後にですね、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、ですね、ペットの防災ということで今回お話しさせていただいたんですけれども、今ペットを飼っている方はぜひですね、その子を最後まで大事に飼ってほしいというふうに思います、うんうん、はい、で防災に限らず日頃からの備えというのは非常に大事ですので、しっかり備えていただいて、しっかりしつけしていただいて、最後まで大事に飼ってあげてください。でこれから飼おうって考えてらっしゃる方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、本当に飼えるかどうか必ず考えてください、うんうん、今お住まいの状況であったり家族構成であったりとか、ご家族の方にアレルギーがの方がねいらっしゃるのに無理して飼うっていうのは、それはちょっと危険かなっていうふうに感じるんですよね、うんうんうん、飼わない勇気っていうのも非常に大事だと思いますので、うんうん、そこはねしっかり考えてください、
はい、
であとですね、新しい家族をこれから迎え入れたいっていうふうに今前向きに考えてらっしゃる方、うん、ぜひですね、さぬき動物愛護センターしっぽの森の方に足を運んでみてください。で、さぬき動物愛護センターしっぽの森ですね、金淵森林公園の入り口のところに立ってます。で、香川県内で収容された犬や猫たちがたくさんいるんですけれども、多くの犬や猫たちが新しい家族が迎えに来てくれるのを待ってます、うんうん、本当に可愛い子たちねたくさんいますので、はいはい、選択肢の一つとして考えていただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。しっかりと飼える体制を整えてから飼うことに踏み切っていただきたいということですね、
はい
はい、先ほどのワンニャンプロジェクト2025をちょっともうちょっと詳しく知りたいなって方がもしラジオを聞いていらっしゃった場合は、どちらを見れば詳細が書いてありますでしょうか。はいはい、
ですね、まずワンニャン高松っていうのがこちら、はい、高松市保健所の方で作っているホームページがあるんですけれども、うんうんうん、ワンニャン高松ホームページの方にも掲載されていますし、うん、あとは高松市の納税課さんの方にもこちら記事載ってます、はい、あとは何よりも一番早いのはご連絡いただくこと、
うん、直接ですね、
はいはい、生活衛生課の方に、うん、はい、ご連絡いただいたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、このお時間は高松市保健所生活衛生課課長補佐の久米川さんにお越しいただきました。久米川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。